ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。今日は大分県豊後大野市にある認定 NPO 法人ここの根自由な学校理事長の山下浩二さんへのリモートインタビューをお送りします。
僕たちは大分県豊後大野市という場所にあるオルタナティブスクールというものを運営してます。一般的にフリースクールっていうふうに思われているんですけれども、まあ、どっちかというとフリースクールは不登校とか引きこもりの子どもたちがなんか登校するっていう意味合いが強いのに対して、こうオルタナティブスクールっていうのは日本のこの公教育をもとにしたその独自の理念とか教育方針とか運営制度とかそういうのを置いているスクールっていう位置づけなんですね。なので一般的な小学校のカリキュラムっていうのを、まあ、すごい網羅するってことまでは目指してないんですけれども、でもこう子どもたちがこう決められたことをただこなすように学ぶんじゃなくて、何が好きなのか、何を知りたいのか、自分の夢はこれです、自ら学びたいって求める心を育むっていうことを教育として目指している、まあ、そんな学校をやっています。
はい、オルタナティブスクール、これは今広がりを見せているんですか？
そうですね、やっぱ既存の教育制度に対してなんか違う角度でもあったらいいんじゃないかっていうことで最初に出てきたのがフリースクールなんですけれども、はい、それから教育ってなんかこうもっとこういう理念を大事にしてやった方がいいんじゃないかっていうことをすごく大切にしてやられている、なんか有名なところで言うと例えばシュタイナー教育とか、あれなんかまさにそのもうしたいなという独自の理念があって、教育カリキュラムがあって、それによってその教育制度を進めていくっていうオルタナティブスクールの代表例かななんていうふうに思ってます。
なるほど、シュタイナー教育っていうのはオルタナティブスクールの中の一つであるというふうに
考え
ても構わないですね。はい、はい、でそんな山下さんなんですが、選択理論とはどういうふうに出会って、なぜその選択理論の勉強をするようになったんですか？
僕が勉強をし始めたのは 3,4 年前になります。もともと教育 の、 ね、子どもたちと過ごすっていうので、ただやっぱり課題があって、どうやったらもっと子どもたちの心に寄り添った対応ができるんだろうなとか、どうしたらもっと子どもたちがなんかこう楽しく学びを進めていけるだろうかとか、そういう学習の場を作りたくて、そうした時にやっぱり自分のスキルがまだまだ足りないなって思った時に、たまたま紹介してもらって出会ったのが選択理論でした。
選択理論の考え方のどういうところに惹かれて、で、あ、これだっていうふうに思われたんですか？
僕結構心理学の勉強とかしていたんですけど、その時によく聞いてたのはマズローの5段階欲求説、何かの欲求が満たされないと次の欲求に行けなくてみたいな、なんかそういう段階があるっていう風に僕なんかすごくイメージしてたんですけど、選択理論はそこは並列であるっていう風に言われていて、その欲求の度合いの高さが違うんだっていうことを教えてもらった時に、確かにそうだよなみたいな、
はい、
階段のようにこう満たしていくというよりかはこう並列なもので、それがこう高い低いがあって、でそれのどこかが満たせてないから問題行動が起きるんだっていう考え方に、なるほどって、しかもそれをこうどういうふうに求めていくのか、やっぱその上質世界というね、脳の中にある宝箱からその5つの欲求を満たそうとしていく行動をする、だからその子は良かれと思って最善と思って問題行動を起こしてるんだけどっていう概念を聞いた時に、なるほど、あの子がなんかこう今学習に向かいたくないとか、あるいはこういろんなところでこの言動を起こしてたのはそういう欲求の違いがあったんだっていうのが分かって、面白いって思いました。
じゃあ実際にどういうふうに活用して、それから変化とか効果を感じていらっしゃったら、そちらもお願いします。
実際にはもうやっぱ子どもたちのアセスメント、子どもたちが今どんな状態であるかっていうことをやっぱ言語化してスタッフの中で理解をするっていう必要があるなと思っていて、で特に5つのやっぱ欲求バランスをちゃんとよく見てあげる、まあ、学校現場だとやっぱしんどいみたいな子がたまに来たりもするんですけど、そうするとやっぱ力の欲求がすごい強い子だったりとか、やっぱ人よりもこう何だろう、何かを達成したいとか競争で勝ちたいとか、 なんだ認めてほしいとか、そういうところでこう問題行動として見られやすかったんだろうなみたいな見方ができると、だから全然こっちの関わり方、見方見え方が全く変わってくるの で、そうするとその子に対する言葉がけとかがやっぱり変わる。で、競争とか、まあ、あるいは達成っていうところで満たそうとすると、それでこう愛所属の欲求を周りを阻害してしまったりする場合もあったりするので、なのでそういう時にはやっぱりおちょこじゃなくて、やっぱこの子は足るぐらいの欲求の幅を持ってるんだって思った時に、とにかくそれをまず満たしてあげることが大事だっていうのをスタッフで共通理解すると、たくさんのありがとうを伝えますね。なんかその子がやってくれたこと、なんかちっちゃいことでも、あ、これやってくれてありがとう、おかげさまっていう言葉かけをやっぱたくさんみんなでかけていこうっていうのをするようなことをやっていくと、やっぱだんだんとその目立っていた問題行動が目立たなくなっていったりとか、そのなくなっていって、逆にむしろなんかよく貢献する、こうなんか人のために動きたいとかっていう形になんか伸びていったりするので、本当だから子どもたちを理解して、僕たちがどういう言葉がけをするかっていうところの指針になってるのがこの選択理論だなと思ってます。
素敵ですね。力の欲求、先ほどの何かをこう頑張りたい子、愛の欲求、人と関わりたい子で、自由の欲求、強制されたくなくて、はい、自分で伸び伸びやりたい子、
自由に伸び伸びやりたい子に対して、はい、これを、はい、この段階でこうやってやって、ああやってやって、これを進めるんだよみたいなことをすると、なんか本人は全然望んでないのに、
そう、楽しくないですよね、それはね、
なっちゃって、なんかやる気がなくなっちゃうみたいな関わり方になるし、だあるし、もうちょっとほっといてあげた方がいいなみたいな、やって自由にやって、まあ、このタイミングになったら報告においでぐらいの感じでやってると、うん、その子は伸び伸びできるなとかっていうのは、やっぱりタイプ、その子のやっぱ欲求の強さ、タイプによってすごい変えてるところはあるかなと思いますね。
今日は大分県豊後大野市にある認定 NPO 法人ここのね自由な学校理事長の山下浩二さんへのインタビューをお送りしました。山下さんへのインタビュー、次回は1月25日のこの時間にお送りします。お楽しみに。